今日は申命記の23章ですね。申命記の23章です。今日は25章まで学びます。23、24、25と学びます。ここでのテーマは弱い者の味方。なんか出てきそうですね、番組、テレビ番組なんか弱い者の味方、というですね、題名にしました。前回20章から22章まで学んだんですけれども、まあ、そこでのテーマは、思いやりの律法だったんですね。で、まず20章のところに戦争について書いてありました。そして21章のところはこの確認することができない、犯人を見つけることができない時の殺人について、そして21章の後半部分でこの捕虜にとってその女が好きになってですね、この結婚をするとか、そのようなことが書かれていました。で、22章には物がこの家畜がですね、この迷子になった時とかですね、そういうことが書いてありました。そして22章の後半のところにはこの処女の女がですね、処女ではなかったというふうにですね、この言っていた、言ったこととかですね、まあ、本当にこの一つ一つを見てるとこの具体的な生活の中に出てくるような場面が書かれていたんですね。必ずしもこの理想的な状態ではないようなことのところで、けれどもこの現実的にですね、この神様が対処してくださってるわけですね。この上から見てですね、あなたはこういうことをしてはいけないとかってこういうふうに言うのではなくてですね、現実に本当に人間のこういろいろな起こってくる問題の中で、じゃあこうしなさい、ああしなさいって言って、それ以上ひどくなることのないようなですね、ことを神様がこうお書き、おっしゃられているわけなんですね。で、23章から25章も同じようにですね、具体的なことについて書いています。そしてに、ここの箇所ではさらに弱い立場にいる人たちのことがさらに強調されていきます。その人たちが、まあ、守られて虐げられることがないように、というですね、律法が書かれています。で、この中にですね、そのなんで弱い人たちを虐げることがないようにというふうに言っているかというと、思い起こしなさい、あなた方がエジプトで奴隷であったことというふうに書いてあるのが何回か出てくるんですね。イスラエルの民がエジプトの中で奴隷であって、あのような苦しいことを、そういうところを通ったのであるから、だからあなた方もそのような境遇の中にいる人たちに優しくし憐れみをかけなさい、ということをですね、ここ23章から25章までに学ぶことができるところです。それでは23章の1節読みます。睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。不倫の子は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。この主の集会というのは、モーセが、今過去にですね、主への礼祭ということで話したことであろうと思われます。青年男子が年に3度、杉越の祭り、また五旬節と、あと仮夜の祭り、その時にエルサレムに集まって主を礼拝する、主に祭りを行うということが定められていました。そしてそのような集会の中で、この睾丸が潰れたもの、陰茎が切り取られたもの、つまり生殖機能がない者たち、また不倫の子供たち、彼らは入ることができないということが書かれています。この後にはモアブ人とかアモン人が入ることができないとかいろいろ書いてあるんですけれども、私はこの箇所を読んで、 主はなんでこうやって人を排除されるのだろうかっていうふうに、感じました。けれどももちろんそれは私の勝手な思いであって、主が正しくて私は間違ってるはずなんですね。だからその読み方は間違っているわけですけれども、でもう一回ですね、この読み直すとですね、こう分かってくることがありました。それはこの時代と今の恵みの時代が異なる、この取り計らいっていうんですか、神様のですね取り計らいがあるんだということをですね、この思い出したんですね。これは律法、モーセが与えたのは律法です。で、律法の目的というのは聖なる神がどのような方であるか、ということですね。パウロが律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですと言いましたけれども、イスラエルが集まってくるときには、その集まってくる姿を見て聖なる神がどのような方なのかということが分かるようなものでなければいけなかったわけなんです。神様は完全な方であって、欠けたところは何一つないわけですね。そして何よりも神様はアブラハムの子孫によって、または女の子孫によって救いを行われる、メシアを送られるというご計画を持っていたような方であります。アブラハムの子孫、また女の子孫、あのエヴァの子孫ということですけれども、その子孫という言葉は種とも訳すことができます。英語ですと seed という言葉で、精子とも訳すことができる言葉なんです。ですから割礼があるわけなんです。アブラハムの子孫であることを本当に示すために、このユダヤ人はこのモーセの律法に従って8日目に割礼を、生まれてから8日目に割礼を施すことになりますけれども、そのようにして男から出てくるもの、この精子から出てくるもの、そういう神様のご計画がこのあるわけなんですね。そこでイスラエルの人たちが主への祭りをするときに、集会をするときに、そのようなものを示すことができない人は入ることはできないというふうに考えられるわけなんです。だからここではこの人、この睾丸が潰れたような人が道徳的に何か間違ってるかとか罪を犯してるかとか、そういうことではなくてですね、神様がどういう方なのかということを表すために今ここで書かれているわけなんです。わかりますか？こう周りの人が見て、そして、その姿を見ていて、外から見ていて、あ、神様というのはこのような方なんだということが分かるようにするためだったんです。けれどもこれはもう実体であるイエス・キリストが現れてくださった今は必要はなくなったわけなんです。イエス様が十字架の血によって私たちが父なる神に大胆に近づくことができるようになって、隔ての壁、この異邦人とユダヤ人との間にある壁、または男と女とか、ギリシャ人、自由人と奴隷とかの間にある壁というのは全て壊されてですね、誰でも入っていくことができるようになったわけなんです。で、次読みますと、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。これはあなた方がエジプトから出てきた道中で、彼らがパンと水を持ってあなた方を迎えず、あなたを呪うためにアラム・ナハライムのペトルからペオルの子バラムを雇ったからである。アモン人とモアブ人が出てきました。覚えていますか？アモン人というのは、このちょうど、難しいですね、説明するのが、地図で見たら分かりますけれども、ヨルダン川のですね東側 に住んでいた人たちです。モアブ人はこのアモン人の南の方に住んでいた人たちですけれども、彼らの祖先はロトですね。ロトがソドムから出て娘2人とそして妻と言って出たんですけれども、妻は塩の柱になってしまいました。娘といた時に、洞窟にいた時に、娘がロトにですね酒を飲ませて、そして寝ている間にこの子供を宿したということを書かれています。まあこれはですね、この将来モアブ人とアモン人がどのようなこの民族になっていくかということをこう表すような形の象徴的な出来事であったんですけれども、このモアブ人とアモン人はイスラエルの民がアラノの旅をしていて、ヨルダン川で東側を渡っていくときにですね、あなた方のところを通らせてくださいというふうに頼んだのに断ったんですね。本当にお金を払って何かこの、責めるということはしないし、ただ通るだけなんですというふうに言ったのにもかかわらず、ここで書かれているようにパンと水を持って迎えることをしなかった。そして何よりもこのまじないしバラムを雇ったわけですね。呪いを行おうとしたわけなんです。神様がアブラムに、あなたを呪う者は呪われる、あなたを祝福する者は祝福されると言われました。このことを彼らは行おうとして、それゆえに今ここで集会に入ることはできないということです。でもこれもですね、例外がありましたね。覚えてますか？ルツです。彼女はモアブ人でした。ルツは、ナオミに対して、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと言って、イスラエルの神に従っていき、イスラエルの神との契約の中に入っていくことを決断したわけです。ですから今このように書いてあるような、このものはですね、この別にですね、この運命的なものではなくてですね、彼らがそのような傾向を持っている、このいつもイスラエルを呪おうとしているというようなですねことをモーセはこの、まあ、ある意味で予言するというか予期して、ここで話しているわけなんですね。次に、しかしあなたの神主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神主はあなたを愛しておられるからである。あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならない。思い出せますでしょうか？民数記においてバラムが、高いところに登ってイスラエルのキャンプ場宿営を見ることができた。そこのところで、このまじないをしてですね、イスラエルを呪おうとしたんだけれども、バラムから出てくる言葉は全て祝福だったんです。で、本当に素晴らしいメシア予言も与えられました。24章の17節にこう書いてあります。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くですね。ヤコブから一つの星が昇るって言いましたけれども、本当に確かにベツレヘムのところに星が現れて、東方の博士ですね。東方の博士が、行ってですね、それで、このベツレヘムのイエス様がお生まれになったところにまで彼らを導いて案内したわけです。それによって、成就したわけですけれども、このように神様は呪いを祝福に変えられる方なんです。で、思い出すのはヨセフの話ですけれども、兄たちがヨセフを呪いました。それはヨセフを穴の中に入れて、そして長服を剥ぎ取って、ついにエジプトへの奴隷として、売ってしまったわけです。そしてそのことによってですね、ヨセフはエジプトで牢屋にまでつながれてしまうことになったわけですけれども、神様はその悪でさえも、その悪いことでさえも益に変えてくださって、そしてヨセフをエジプトで2番目の偉い人としてくださり、 かつヤコブの家族が飢饉から免れることができるようにしてくださったわけなんですね。でこれはイエス様、私たちの主イエス様も同じでした。イエス様も木にかけられて呪われた方となりました。これはユダヤ人が、主導者たちがイエス・キリストをそのように仕向けて殺したわけですけれども、しかし神様はこれを永遠のご計画、永遠の救いのご計画のためのこの機会と、この一つの出来事として用いてくださったわけなんです。このようにいわゆる呪いと言われるものが自分の耳に降りかかることがあるわけですけれども、けれども神様はそれを働かせて益にしてくださるということがですね、私たちは知る必要がありますね。知る必要があります。何か嫌なことが起こっても、これは祝福へのこの一つの過程であるというふうに私たちは知っていく必要があります。次は7節、エドム人を忌み嫌ってはならない、あなたの親類だからである。エドム人はヤコブの兄ですね、兄弟であるから忌み嫌ってはいけないとモーセは話しています。エジプト人を忌み嫌ってはならない、あなたはその国で在留異国人であったからである。彼らに生まれた子供たちは3代目には主の集会に入ることができる。私はここが不思議に思いました。彼らを虐げたところにエジプト人こそ虐げられるべきであるというふうに普通であれば読むんですけれども、ここでは、正反対なんですね。彼らは あなたはその国で在留異国人だったからこそ彼らを主の集会の中に招き入れなさいと。なんか不思議ですけれどもですね、ここでは自分が受けたことを仕返しするなということです。むしろ悪に対して善で報いよということです。自分も苦しみを受けたではないか、ならばあなたは苦しみっていうのは何なのか分かっている、だからこそ彼らをそのような、このものそのようなことに合わせず、むしろ受け入れて、そして、この主の集会に入れなさいと。特に3代目もうそのようなですね、この影響力ですね、自分たちを乗ろうとするようなようなものはもうなくなっているような、このエジプト人たちは主の集会の中に受け入れなさいというわけなんです。これ難しいですね。でも悪に対して善で報いなさいと、パウロはロマ人への手紙で話しています。あなたが敵に対して出陣しているときには、すべての汚れたところから身を守らなければならない。ここからですね、イスラエルが戦いに出ているこの陣営の中の話に入っていきます。汚れたことから身を守れと書いていますけれども、具体的にこの精液とか排出物とか尿とかですね、糞とかそういうものですね、ここで言ってる汚れたものというのは、次読むと分かります。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってきてはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没後陣営の中に戻ることができるですね。精を漏らしたら一日中陣営の中に入ることはできません。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。かなり、今で言ったら清潔を保たなければいけないみたいな感じですね。外に出てこの陣営を怪我してはならず、そして外に出た時もちゃんとそれを土をかぶせてですね、見えないようにしなければならないということであります。その理由が次に書いてあります。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で 醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。このようにですね、陣営の中で主が歩まれる主の戦いである。彼らが戦うときは主が戦ってくださる、主が真ん中におられる、そのことを彼ら自身が知るため、また周りの人が知るために、そのような排泄物をなくしていかなければいけないんだということであります。でこれも先ほど言いましたように、この排泄物自体がいけないということではない、罪深いとかそういうことではなくてですね、清い神を表すため、神様がどういう方かを表すためですね、これ外側で見ることができるようにするために、神様があえてこう言っています。今はそういう時代ではないですね。ここをちょっと気をつけていただきたいんですよね。今はこのような形というよりも、この御霊によって内側で、私たちは聖なる御霊をいただいていますから、それによって、このキリストを表していく、神様がおられることを表していくわけですけれども、同じですね。この世にある戦いがあって、そして私たちはどのようなところでも、こう用を足すようなですね、この本当に細かいことにおいてもですね、聖なる神がおられる、神様が共に、イエス様が共におられる、ということを知っていくことが大事ですね。そして15節からは、今度は奴隷についての話ですね。主人のもとからあなたのところに逃げてきた奴隷をその主人に引き渡してはならない。あなた方のうちに、あなたの町囲みのうちのどこでも、彼の好むままに選んだ場所にあなたと共に住まわせなければならない。彼を虐げてはならない。当時は逃げてきた奴隷は主人のもとに返すのが慣例となっていたんですけれども、主はここであえてその慣例に反するようなことを命じられています。で、ここもなぜかというと、イスラエルが奴隷であったからですね。もともと奴隷であったから。でイスラエルに何度も何度も知ってほしいことが、神様があったわけです。それは奴隷のままでいてはいけない、決して奴隷であってはいけないんだということであります。そして今この逃げてきた奴隷をですね、この普通なら返さなければいけないところをあえて返さないことによって、その奴隷を自由にしてあげるということがですね、この今ここで書いてあることですね。次です。イスラエルの女子は神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。どんな誓願のためにも、遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神主の忌み嫌われるものである。ここでも主が聖なる方であることを表すためですけれども、この汚れたものはたとえ金銭であっても主の家に携えてきてはいけないということであります。でこれとても大事ですね。言い方を変えたら、目的のために手段を選ばないということは、この私たちのクリスチャン生活ではありえないということですね。例えばですね、伝道のためといってですね、この違法行為を行うということはあってはならないことですね。例えば伝道ビデオがあって、その複製コピーをですねたくさん作ってですね、そして人々に渡していく、これは著作権違反です。ですね。けれどもこういう、言い方ができるかもしれません。いや、福音が一人でも多くの人に伝わるではないか、そのビデオによって誰かが、人の魂が救われたら良いではないかというふうに手段を選ばないという考え方があります。けれども手段も神様のものでなければいけないわけです。ですね。ですからここでも、お金が神殿の中に入ればいいじゃないかということではないんですね。そのお金がどのような形で、この使われていったものなのか、これ使われていくというか、この貯められたものなのかということですね。それを知っていかなければいけないということです。 金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神主があなたの手の技のすべてを祝福されるためである。利息をつけて貸してはいけないということですけれども、なぜかというと、もう貧しいということが背景にあるわけなんです。レビ記の25章にあったヨベルの年のところでのところを思い出してください。人が貧しくなって土地を売らなければいけなくなった時に、近親者がそれを買い取るということが書かれていました。でさらにひどくなった場合にどうなるか、さらにひどくなった場合にどうなるかということが書かれていて、異邦人に奴隷として売られた時はイスラエル人が買い取っていくということが書かれていたんです。で、本当にこの奴隷の状態であることを神様は、最も好まないものとして考えておられるわけですけれども、これをですね、クリスチャンにとっては何かというと、罪の奴隷ということがあるわけです。神がクリスチャンが最もなってはいけないこと、罪の奴隷、クリスチャンというか人間すべてなんですけれども、罪の奴隷からの解放ですね、これを神様が最も願っておられることであって、私たちに最も戻っていってほしくないような状態なわけですね。そしてこの利息を取ってはならないというもう一つの理由は、この貪りです。利息によって金持ちになること、私腹を肥やすことですね。これは新約聖書の中に書かれています。ヤコブが言いました。ヤコブの5章の4節、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。このように、この自分の心を太らせるですね、金持ちになる、そのことに対する戒めでもあるわけです。利息を取ってはならないですね。次です。あなたの神主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし誓願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神主に誓願した通りに行わなければならない。これ誓うということについてですね、イエス様は誓ってはならないということをお話になったことを思い出しますよね。ですから私は、この旧約聖書を読むときに、なんでこう反対のことが書かれているのかなってよく思いましたけれども、この今ずっとモーセの5章を学んでいてですね、誓うってどういうことなのかなっていうことがどんどんどんどん分かってきたんです。それはですね、簡単に言うとですね、有言実行ですね。言ったことをその通りに行う、そしてできないならできないというという正直さです。口で言ってることと行っていることが異なっているようなものであってはならないということです。これが近いという意味です。言い方を変えれば、そうですね、コミットメントをすると言ってもいいかもしれません、この何かをするということですね。でそれにおいていい加減であってはいけないですね、もしできないのであれば言わない方がいいわけなんです。ですね。ですから誓ってはならないというふうにイエス様が言われたのは、実はこのことだったんですね。はいははいと言いなさい、いいえはいいえと言いなさい、というふうにイエス様が言われたというのは実はこのことなんです。そして次に、隣人隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人のブドウ麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならない。でここは面白い立法ですね。 ここでの教えは、惜しみなさ、気前の良さです。私たちが惜しみなく与えること、気前よくすること、寛大であることをここで教えられているわけです。思う存分満ち足りるまで食べてよい。例えばこの旅に出た時にですね、このブドウ畑を通ったとします。お腹空いたなと思ったら食べていいんです、そこでたくさん。けれども持っててはいけない。そうすると盗みになるわけですね。そこでむさぼりが出てくるんです。あ、欲しいな、これもっと持ってったら何か売れるなとかですね、そういうふうなことはいけない。あ、神様からこれは与えられてるんだって言って感謝して食べるか、それだけなんです。そしてそのブドウ畑の所有主も、その人たちが食べていくのはですね、あ、これは与えているんだということで、この気前よく与えていくということであります。で、惜しみなく与えるということが聖書にも、この新約聖書にも書かれているんですけれども、これがですね、体験してみなければ分かんないのかもしれませんが、日本人は義理人情によって受け取ったものをお返しするという習慣の中にいますから、なかなか分からないですね。なかなか分からないです。韓国の牧師さんがですね、こういうことを話してくれました。自分のところに日本の牧師をですね、こう招いてですね、食事を出して交わりをしたんですね。そしたらある時にですね、きっちりとですね、この細かい金額までお金を返してきたって言うんです。で、それで彼は、もう あげることはできないなっていうふうに、負担をかけるといけないからっていうふうになってしまったわけです。韓国の文化ではあげたらあげたままなんです。で、受け取った人は別にお返ししなければいけないなんていうものはありません。だから祝福なんです、これが。アメリカでもそうです。アメリカケチしませんね。もう何か欲しいと言ったらですね、スーパーマーケットでもですね、リンゴこれちょっと試してみてもいいって聞いたら、お、いいですよって言ってガリガリ食べてるっていうこともあり得るような雰囲気です。これが気前良さなんですですね。そしてもちろんホームレスの人たちに、このスーパーマーケットの残り物、これがこのホームレスをしているミニストリーの人たちにですね、このあてがわれていくという形で、与えるということですね、これが本当に身についていて、そしてそれをですね、誰でも取って食べてもいいよ、誰でもいいよっていうふうに本当にオープンにですね、この分け与えていくというものがあるんですけども、日本は島国根性でですね、このきちんきちんとやって、これもこの節約ですね、これをきちんとやっていかなきゃいけないから、これは2回まで、例えばなんだか分かんないですけれども、ちょっと分かんないですけどね、なんかいい例が出てこないですけれども、本当に細かいことまで決められてですね、もう疲れてくれというこの文化の中に私たちはいるわけなんです。でもこれはですね、神様の文化ではないですね。私たちクリスチャンは惜しみなく与えていく、で、与えたのにお返しをしてくれないなんていうような、ような根性は出さないっていうことですね。それが必要であります。そして次に、今度24章からですね、本当に弱い立場、さっきテーマとして話しましたけれども、弱い立場にいる人たちの人権について書かれています。人が妻をめとって夫となった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家からさらせなければならない。女がその家を出て行って他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家からさらせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続主としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならない。有名な離婚についての立法です。 覚えてま、思い出せますか？この律法はパリサイ人たちがイエス様の身元に行って質問した時の、律法でした。彼らは言いました。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているんですか？イエス様は、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのですと答えられたわけです。神が初めに男と女を創造された時は結婚するために作られたのであって、それを引き離すようには作られていないという、創造の時の目的があるわけです。だから引き離してはいけないということをイエス様が言われました。そこでパリサイ人たちが、ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですかって聞いたんです。でそれがここ申命記の24章の1節から4節までの箇所です。けれどもパリサイ人たちはですね、離婚せよっていうふうに解釈していたこの箇所は、離婚せよとは書いてないんです。離婚をしたときは離婚状を出すっていうことを書いています。離婚してもいいなんていうふうにも書いていません。離婚をしたときは離婚状を書きなさいと、そこについて離婚状を書くことを命じている部分なんですね。だから先ほども説明しましたように、これは理想の状態ではないんです。やってはいけないことなんです。けれども女の人たちの権利を守るためにモーセは、このようにしなさいというふうに言ってるわけなんです。そのことをイエス様は話されましたね。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。でこの1節から4節まで、これ全部を読んでここで書かれている真意を知ることができるんですけれども、まず離婚状を女に渡し、そして他の男のところに行き、その男も離婚状を出して、そしてその女をまた自分の妻とするということが、汚れたものになる、女はもう汚れたものにされているからと言ってますけれども、意味嫌うべきことだということによって何をしようとしているかというと、ああもうこの女気に食わないわしてますよね。そしてやっぱり、ああ戻ってきてほしいなって言って、またこの妻として迎えるっていうですね、こういうですね、男の身勝手さ、これに対する戒めなんです。もう離婚状を出したらあなたは終わりだよということを、ここで神様がさせようとされているわけです。このように人間が堕落していて、男は気まぐれであってですね、そのような気まぐれな男によって女が振り回されて、そしてひどい目に遭うことがないようにですね、本当に窮状の中に、本当にもう、この惨めな中に、不名誉な中に入れることを神様は絶対に望まれないんですね。それで、今ここで、このように厳しい戒めを与えてです、もう妻は戻ってくることはできないんだということをですね、この言ってるわけです。でこれはですね、私たちが神様との関係の中でも言えるんじゃないかなって私は思ったんです。ちょうど今ヘブル人の学びをしているんですけれども、信仰を持って迫害とか嫌なことが起こって、だからこの迫害があるから、いやもう信仰は捨てて後で戻ればいいや、都合が良くなったら戻ればいいや、一度離婚してまた再婚すればいいやっていう感じですね、神様に対して。けれどもですね、神様はそういうことは できないよということをヘブル人の手紙で教えているんです。一度堕落したのであればもう悔い改めの余地は残っていないと言っているのはですね、そのように考えてまた戻ってくればいいやと考えて信仰を捨てるのであれば本当に戻ってこれないんです。そう思わないで戻ってくるということは憐れみによってあるかもしれません。しかし最初からそう思ってすることはできないんだということですね。ですから結婚というのはそういうものなんだということだし、また神様との関係もそういうものなんですね。もう一度くっついたら離すものではないんですね。それがまあここで書かれていることです。人がに、次ですね、人が新妻を埋め取ったときはそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は1年の間自分の家のために自由の身になって埋め取った妻を喜ばせなければならない。これは結婚をしている人であれば、男であれば説明するまでもなく理解できる箇所ではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。私はこの分野で失敗しました。結婚しても独身生活をしているように会社と教会と友人関係を保っていました。無論妻との時間はないわけです。そこで大変なことになりました。けれども新婚生活ってすごい大事です。教会の奉仕とか何だかっていうのもやはり減らしてですね、その時間、その量を減らして、そして妻との時間を持っていかなければいけないわけなんですね。まあ、このようにしてですね、妻を守る、女を守るということがこの1節から5節までに書かれていました。次に6節から、引き薄あるいはその上石を父にとってはならない。命そのものを父に取ることになるからね。父についての戒めですけれども、支払いを滞納しているときにではこれを持っていきますというのが父ですね。でも引き薄とか上石は取っていってはならない。それかといったらそれによって彼らは食べているから。ですから神様はその人が窮状ですね、その人の窮状をもうそのように拍車をかけるようなことは絶対にしてはならないということ、この弱い人の権利ですね、それを絶対に奪ってはならないということをやはり貫かれて、さっきの女と同じですね、貫かれてるわけですね。で次も同じです。あなたの同族イスラエル人のうちの一人をさらっていき、これを奴隷として取り扱い、または売り飛ばすものが見つかったなら、その人さらいは死ななければならない。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。人さらい、また誘拐、金が欲しいと思ってですね、そしてイスラエル人を人さらって自分の奴隷にしたり、または、この異邦人に売っていったりですね、それしたら死刑です。ですね。本当に神様は奴隷とさせることを最も、良しとされません、ね。まあ、そう考えますとヨセフのお兄さんたちは本当に死に値する罪を犯したということが、まあ、ここから分かるんですけれども、死刑に値します。雷病の幹部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りによく守りを行わなければならない。私が彼らに命じた通りにそれを守り行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中であなた方の神主がミリアムにされたことを思い出しなさい。雷病人についての教え、レビ記についてところで学びましたけれども、何かこの反転があったりそういうものが見たら、レビ祭司に調べてもらってですね、そして何か見つかったら7日間隔離してまた調べてということですね。そして清められていたら、この儀式、清めの儀式をしてですね、この水を入れて次の木を入れて、そして何でしたっけ、火色の糸でしたっけか、そして、この庭、 ヒーローデッドじゃないですね、忘れましたけど、うん、そして、鳥をですね、2匹用意してですね、2羽用意して1羽をこのほくって絞ってですね、そして1羽を水に入れて放すと、そのような儀式がありましたけれども、うん、それをこのしていきなさいと。で、今思い起こさせているのがミリアムですね。ミリアムがモーセに盾ついたんです、うん、モーセを非難しました。そしたら主の前に出た時にミリアムが7日間雷病にかかって宿営の外にいなければいけなかったんですけれども、ここで神様モーセがそれを思い起こさせています。次です。隣人に何かを貸すときに担保を取るためその家に入ってはならない。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。もしその人が貧しい人である場合はその担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃にはその担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るならあなたを祝福するであろう。またそれはあなたの神主の前にあなたの義となるですね。ここも同じです。先ほどからと同じですね。中に入っていってはならないということです。そして自分の着物を着て、寝ることができるんであればですね、あの人は本当に、優しいなとかですね、ああよかったとかですね言ってくれます。もしなかったらですね罵りますね、ですね、そういうことが起こるから、本当にあなたは必ず返さなければいけないというふうに言ってるわけです。貧しく困窮している雇い人はあなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みにいる在留異国人でも虐げてはならない。彼は貧しくそれに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなた方が咎めを受けることがないように。日雇い労働者ですね。私はこの箇所とか、またヤコブへの、ヤコブの手紙の中にも出てくるんですけれども、その箇所を読んでですね、よーくわかりました。金がない。あと1日しかない。で、働きに行ってます。バイト。もらうと。それって切実なんですね。切実です。ですから、ここで、神様がそういう切実な人たちの味方なんですね。その彼らの叫び声は、この神様に届けられるわけです。ですから、そういう人たちに、この賃金を払わないことに対してヤコブがこう言いました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未支払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いています。このように主の裁きが与えられるわけです。16節です。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない。これは本当明快ですね。罪を負うのは罪を犯した本人で、家族が肩代わりすることはないということです。でこれは昔はですね、誰かが何か罪を犯したら、この犯され、あの何か殺されたとかって言ったら、その家族がですね、その殺人者だけではなくて、その家族に復讐するわけです。そのようにして、この、その人じゃない人にですね、危害を加えようとしたりするわけです。あとは家族全員が死刑だとかですね、そういうことがあったんだけども、モーセの律法はそういうものは認めなかったんです。犯した人のみがこの罪を負わなければいけないということです。これすごい大事ですね。私たちはとかくですね、罪を犯すとっていうか、何か自分が何か悪い状況の中にいると、環境のせいにします。この家族のせいだ、私はこういうふうな仕打ちを受けたから今の自分があるんだと。しかし神様の前ではそういうことはできないんですね。で確かにその家族によって、家族のメンバーによって自分がひどい境遇の中にいるということはありえますし、また他の人によってですね、何かがされて今の自分があることはあります。しかし本当にそれが回復し癒されていくためには、やはり自分が責任を負わなければいけない。自分のしていることに対してこの責任を負っていかなければいけないわけなんです。 このようにですね、自分が罪を負っていくということが見つかります。在留国人は皆しごの権利を犯してはならない。やもめの着物を質にとってはならない。思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたこと。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。在留国人またみなしごの権利を犯してはならない。エジプトであなた方もそのような者たちだったからだということです。あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留国人やみなしごやもめの者としなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留国人やみなしごやもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。畑で残った収穫物をそのまま残しておきなさいと、もったいないじゃないかというですね、そういうことを考えてはいけないわけなんです。なぜかというと、あなた方がエジプトでいた時のこと思い起こしなさい、そのように神様が言われているわけです。でここで私たちは、罪の許しについて思い起こさなければいけません。主人がしもべの1タラントの借金を帳消しにしたあの例えですね。そしてこのしもべはですね、100デナリの借金をしているものを許さないで彼を牢に投げ入れたわけです。それで主人が怒ってこのしもべをゴクリに引き渡したわけですけれども、これがですね、思い起こさない罪なんです。自分がどれほどまで許されたのか、自分がこれほどまで許された、だからここにいて自分に負債を負っている人をも許していくということですね。私たち忘れます。都合がいいですから忘れます。このしもべのようになってしまいますけれども、同じことをですね、今ここでモーセは言っているわけなんです。あなたたちは在留国人だったんだ、だから在留国人を優しくしなさい、在留国人にこの親切にしてあげなさい、そのように神様が言っているんです。次には裁判のことについて書いてます。公平な裁きについて書いてあります。25章です。人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき、もしその悪いものが鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。犯罪者でさえも癒しめを受けないようにですね、神様は、この配慮してくださっているわけです。でこれ面白いんですが、別にモーセの律法でなくてもこのような慣習があったみたいですね。イエス様ご自身が十字架につけられる前に鞭をお受けになって、あれはローマ兵が打ったわけですけれども、39回でした。でパウロもですね、この鞭打ちを受けたというふうに、コリントの第2の手紙に書いてありますけれども、それも39回なんですね。だからこれはモーセだけではないみたいですね。モーセの律法だけではないみたいです。次です。脱穀をしている牛に靴香をかけてはならない。今度は牛の権利です。不思議だと思いませんか。動物にも権利があるんです。なぜかというと、被造物っていうのはそのようにこう優しさを持たせなければいけないんです。よく環境破壊とかなんだかって言われますよね。ある意味でそれ聖書的なんですね。それを環境を大事にしなければいけない、まあ、もっとそうですね、こう優しくしていかなければいけない、凶暴になってはいけないですね。そういうものを使って管理してて自分のものとして楽しんではいいんだけれども、必要以上のものをやっていってはいけないということです。これが神様の優しさと言ってもいいかもしれません。 で、ここで言われているのは、牛が脱穀をしています。脱穀をすると、この落ちたものがあって、そして牛はそれを脱穀をしながら食べていくことができます。けど、くつこをかけたら食べられないんです。くつこをかけてはならないということです。で、面白いことに、このモーセの律法を引用して、福音の働きのために働いている人は、その報酬を受けて当然であると言ったパウロが引用しているんです。これはもう当たり前の原則というか常識なんですね。例えば私がスーパーマーケットで働いていたときに、そのスーパーで出ているものをですね、その、中でその働いているところで味見をしたり食べたりですね、するっていうことはですね、当たり前の話なはずなんです。ところがそのスーパーマーケットは、そのスーパーマーケットに貢献するために自分で買って食えと言ったんです。これはですね、自然の方、神様の方に反することです。椎茸ですね。椎茸です。けれどもこのことをですね、不思議なことに、牧師や伝道者や教会の奉仕者に対してクリスチャンが簡単に行うんです。牧師たちは貧しくなければいけない、製品でなければいけないという要求を福音のために働いている人のこれ、福音のために働いている人は自分が御言葉を取り継ぐために用意をして、そしてそれだけではなくて祈りをし、そしてこのいろんなさ、あのこの仲介所とかですね、いろんなものを買ってですね、いろんなものを注いでですね、この提供しているわけなんです。ある意味でサービスであり商品を提供しているわけなんです。でそれでただです、それはただなんですけれども、しかしこの牛のように脱穀を食べることはできるんです。で食べなきゃいけないんです。でそれは義務なんです、権利なんです。そのことをこの本当は知らなければいけないのに、牧師は貧しくならなければならない、そのように言ってですね、兄弟を愛さなければいけないという戒めがあるのにもかかわらず、ほら牧師を、俺たちを愛さなければいけないというふうに反対側に向けてしまうんですね。これ恐ろしいことですよ。それで牧師が貧しくなって、本当に貧しくなって、そして、実際になんかいろんなことを言われて批判されて、精神病院にかかる、この特に牧師の奥さんが多いんです。でこれ何かって言ったら罪ですよ。兄弟を愛さないという罪なんです。でこれなぜ強調しなければいけないかと言ったら、パウロが強調していますし、実際に牧師は自分のことだから言わないんです。言えないでしょ、自分にくれって言ってるように聞こえるから。しかしこれは聖書の原則であり、パウロが何回も何回も、パウロ自身はですね、ただで与えなければいけないということを使徒として教えなければいけなかったんです。だからパウロはあえて自分に働いたという権利を、権利をあえて放棄したんですね。でこのようにしてですね、この脱穀をしている牛に靴をかけてはならないということです。で次です。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去らねさらね、ないようにしなければならない。この律法ですね、思い出せますか、ルツ記においてですね、これが行われましたけれども、この、ナオミの旦那さんが死んで、そして息子がですねいたけれども、その息子が死んでですね、そして2人ヤモメが残ってしまった、ルツとオルパです。でもナオミが言いました。あなたたちいつまでも待ってるんですか、私が今すぐにでも旦那さんをまた新たに見つけて子供が生まれて、そしてその子供が成長して大人になるまであなた方は待つというのですか、ということが出てきます。
何のことかわからないんですけども、この律法なんですですね。その名を残すためにですね、兄弟がですね、その弟がその妻ですね、やもめになった妻と結婚して名を残していく、長男の名を残していかなければいけないという律法です。でこの律法をあのサドカイ人がですね、イエス様にイチャモンをつけてた時に使ったんです。覚えてますか？私たちの間に7人の兄弟がいました。長男は死んで子がなかったので次男が彼女の夫となりました。次男も死んだので三男が彼女の夫となりました。同じようにして7人の兄弟が皆死にました。すると復活の際にはこの女は誰の夫になるんですか？イエス様があなた方は聖書も神の力も知らないからだと言われましたけれども、サドカイ人たちはですね、あの合理主義者、物質主義者だったんです。目に見えないものは存在しないと信じたんです。だから死者の復活はないということで、その話をしました。次です。しかしもしその人が、兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の足顔に唾をして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。まあすごいあれですね、この恥ずかしみを受けていくわけですけど、これもまたですね、さっきと同じように、このやもめとなって残された妻がですね、守られるため、そして家の名が残っていくため、長男の名が残っていくために神様が戒めとして与えているわけです。二人の者が互いに相争っているとき、一方の者の妻が近づき、自分の夫を打つ者の手から救おうとしてその手を伸ばし彼の隠し所を掴んだ場合は、その女の手を切り落としなさい。容赦してはならない。ちょっとここは私はびっくりする箇所でした。まあよく読んで理解できたことは次のことです。今の読んだ、この今この前に読んだイスラエルの名を残さなければならないということにつながるんではないかなと思いました。そして23章の初めのところ、睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは死の習慣に加わってはならないというところにもつながるかと思いました。つまり子孫を残すということに神様はコミットメントをされているということです。そこで隠し所をつかんで、そしてその人の隠し所をダメにするというものは一切してはならない。そしてそのようなことをしないようにですね、この手を切り落とす、なければいけない、まあ、そういうことなのかなと思いました。でも分かりません。次です。あなたは袋に大小異なる重り石を持っていてはならない。あなたは家に大小異なるマスを持っていてはならない。あなたは完全に正しい重り石を持ち、完全に正しいマスを持っていなければならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生きるためである。すべてこのようなことをなし、不正をする者をあなたの神主は忌み嫌われる。主が公正な方だということが、まあ、ここに書かれているんですが、ある人がですね、1キロはこれだけの重さだよって言ってですね、ある人が1キロはこれだけの重さだよ、こういうことがあってはならないって言ってます。標準化されなければいけないということですね。これがここに書いてあることですけれども、これはですね、私たちの自分の計りでも言えます。大小異なる計りを私たちは持っています。自分に対しての計りと他人に対しての計りですね。自分には優しく、他人には厳しく。これはですね、私たちがこう知識を持っていてですね、イエス様に会って歩んでいない時ですね、そういう時にですね、高ぶってですね、相手はこの裁くんだけども自分には優しくなっていくっていうことですね。それがあってはならない。どうしてかというと、神様をエコひいきされない方だって書いてます。これはもう何回もこっちの方にですね、これ書いてあるんですね。エコひいきされない方だって書いてます。で最後にアマレク人について書いてあります。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクが あなたにしたことを忘れないこと、彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時のあなたの後ろの落後者を見て切り倒したからである。イスラエルがエジプトから出てきてシナイ山に行く途中で、彼らはこの、まあ、列を作っていたと思いますけれども、後ろの方に遅くなっていって、老人とか子供とかですね、病気の人とかいたかもしれません。でそこにアマレク人が行って彼らを切り倒していったという、本当に卑劣なことを行ったんですけれども、モーセがヨシュアを筆頭にしてですね、ヨシュアをリーダーにしてアマレク人と戦って勝ったわけです。あなたの神主が相続主としてあなたに所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときは、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。根絶やしにしようということであります。でこれは主がサムエルを通してですね、サウルに、サウル王にですね語ったことですね。アマレクを徹底的に打ち滅ぼしなさいです。けれども家畜が欲しくなったんですね。で王もアマレク人の王も残しておきました。だけどもサウルは後でズタズタに彼を切ったわけですけれども、でこのようにですね、徹底的に倒さなければいけないという相手も存在し、私たちにとっては肉の思いですね、肉の弱さです。肉の弱さに敵が猛攻撃をして仕掛けてきます。それによって私たちを誘惑し、それによって罪に引き寄せようとします。しかし神様はその弱さをご存知で、キリストの力を働かせて私たちが弱い時に強いと言わせるようにしてくださり、私たちが勝つことができるんですけど、その時に大事なのは罪に対して死んでいるということを見なすことなんです。殺すことなんです。治すことではなくて殺すことなんです。もうすでに死んでいるんだと見なしていくことですね。これが大事になります。まあ、こうしてですね、25章を読み終えました。26章はこの前半部分において大きな区切りがきます。26章の後半部分で、私はこのようにしてあなた方に宣言したというふうに書いてあって、この大きな区切りが出てきますけれども、まあ、このようにですね、まあ、立法というと厳しいように聞こえますが、本当に今読んだようにですね、私たちはまあ今立法によって生きているわけではないですけれども、御霊によってですね、聖霊によって生きてますけども、聖霊はですね、この立法の中に現れている神様のご性質に従って、働いてくださっているわけですね。でそれは憐れみであって、私たちが弱かった時のことを思い起こしてですね、この憐れみを与えていく、憐れむ者は幸いである、あなた方が憐れみを受けるからであるということですね。お祈りしましょう。主よ、今本当に学ぶことができました。憐れむ者は幸いである。本当に忘れます。忘れるというか、自分は本当に人に厳しくなりますが、神様どうか憐れむことを学ぶことができますようにお願いいたします。そして許すことを学ぶことができますように助けてください。気前よくなりますように、与えていくものになりますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。